何より大学のレベルの高さに感銘を受けました。ここが日本の良いところでしょう。2015年2月、元ウェールズ代表ウィングシェーン・ウィリアムズ。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。まずはこの1ヶ月を振り返ります。なんといっても8月27日女子日本代表アイルランド代表を29対10で退けました。タックルまたタックルでこうセットプレーでしっかり対抗して、まあ、日本の湿度湿気を味方につける、まあ、かつてテストマッチで何事かをジャパンが成す時の一つの姿がここにありましたね。4569人の観客、これはまあ女子ラグビー15人制としては非常にこう大きな数字、もう歴史を刻むような一日でしたね。でこの4500人強の人たちが間違いなく15人制の女子ラグビーは面白いと思って、まあ、帰宅したことは間違いないと思います。そしてまあアイルランド戦のまあ最終テストマッチの日ですね、渋宮ラグビー場で歴代の女子日本代表、それから女子セブンズの日本代表キャップ保持者への授与式が行われました。キャップというのはその、まあ、テストマッチに出場した選手、いわば表彰の意味を込めた伝統の帽子ですね。で、まあ、ハーフタイムにそう6名のかつての女子ジャパンの人々がこう紹介されて、私も創世記知ってるので感激しましたね。岸田紀子さん、日本代表キャップナンバー1ですね。この人が本当にその女子ラグビーがまだいわば、まあ、社会の繁栄でもあるんだけれども、日本ラグビー協会からこういわば、まあ、遠ざけられてというんですかね、そういう時期にもう本当にひたひたと努力を重ねて基盤を作っていった根であり茎である、まあ、そういう人ですね。渡辺志保子さん、もう初期のスタンドオフスクラムハーフ、世田谷レディースから始まって後に東北に八戸に移られて、また東北の女子ラグビーを牽引してきた人ですね。まあ、そういう人たちがもう初めてと言っていいと思います。いわば照明を浴びて歴史的な瞬間でした。でその女子日本代表、10月8日に開幕する女子のワールドカップニュージーランド大会に出場します。8月29日国内のテストマッチを終えて、南アフリカアイルランドと計4戦2勝2敗国内テストマッチの総括の会見を行ってます。南沙希キャプテンです。
キャップ授与式もあり、歴史的な日にまた歴史的な勝利をすることができ、ここにいる40名全員で勝ち取った勝利だと思っています。9月にあるブラックファンズとの試合はもちろん、10月から始まるワールドカップも、自分たちが今まで積み上げてきたもの、その努力をもとに大きなウェーブを起こせるよう頑張ります。
でこの7人制ですね、南アフリカのケープタウン、9月9日から11日までワールドカップが行われます。出場する女子日本代表候補選手発表されました。キャプテンは平野夢、コーチ兼任の中村千春選ばれています。でこのまあ7人制の女子代表ですけれども、いわゆるこうサーキットでいい成績を残して、12月にドバイ大会で始まるこうセブンズのシリーズですね、いわゆるコアチーム、中核となるチームへの昇格が決まりました。ファンの関心も非常に高い新しい渋宮ラグビー場のまあ計画ですね、整備運営発表されました。コンペティションが行われて、まあ、定まったということですね。神宮第二球場付近へまあ移動します。それから屋根付きになります。でグランドが天然芝から人工芝になります。座席数、ラグビーの試合に関しては 15,547 席、まあ減るんですね、1万弱減るということが分かりました。2027年の12月末の開業を予定しているということです。でこれまあコンペが行われたんですけどもね、こう一つの案にね、屋根の開閉式あったんですね。屋根が開いたり閉じたりする。私はなんかね、この計画に沿ってもどっかで変更してそれを採用できないかなと、ちょっと諦めたくない気持ちですね。神宮の森ですからね、空気吸わないとやっぱり。それともう一つまあニュースというんですかね、男子の15人制のジャパン、10月29日オールブラックスを迎えて、その国立競技場でテストマッチを行うことになりました。で最後にまあ訃報をお伝えしなくてはなりません。8月26日、元日本代表のロック名選手小笠原博さん亡くなりました。去年79、本当の真のラグビー選手でしたね。現役時代は近鉄で活躍しました。 ジャパンのキャップは24。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜そう。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストスポーツライター、関西在住です、しずめ勝也さんです。お願いします。
どうもこんにちは、しずめと申します。よろしくお願いいたします。
この番組2度目の登場なんですけれども、
はい、そうです。
ちょっと略歴を私の方から。しずめ勝也、1966年、大阪府吹田市で、まあ育ちました。6歳から大阪ラグビースクールで楕円球と戯れて、で大阪府立摂津高校、それから立命館大学、はい、まあ、ラグビーをずっとこう続けて、卒業後大阪のデイリースポーツ、それからスポーツ日本新聞で、まあ整理というのはこうレイアウトしたりする担当ですけどもね、それと取材記者を経験して、記者時代野球とラグビーを主にこう担当しました。現在は独立してスポーツライターとして、ラグビーマガジン、それからおなじみ関連サイトのラグビーリパブリック、そこのラグリパウエストという、まあ名物コラムをずっと発信しています。著書、野球の著書も複数あるんですけれども、まあ、最近はラグビーが好きやねんという、まあ、その連載をまとめた一冊があります。で、まあ、関西に限らないんですけど、まあ、ことに関西の大学シーンにも非常に詳しいということで、大学ラグビー開幕を前にいろいろ話したいと思いますけど、その前に最初に、先ほど私伝えましたけど、小笠原博さん、かつての日本代表のもう名ロックですね、79歳で亡くなられました。8月26日ですけどね。しずめさんもこの小笠原さん、まあワールドの監督などをしてたんで、それから立命館の指導したこともありますね。
ワールドの監督の後に立命館の、当時の監督の広野という方が、うん、まあ先輩なんですけど、いらっしゃって、その広野監督がワールド時代に小笠原さんに教えを受け、うん、まあポジションも同じロック、うん、ということで呼んでこられて、コーチをされて、その後拓殖大のコーチもなさった、うん、それも、監督にもやって遠藤さん、これはワールドのまあ、フロントローなんですけども、ワールドチームがありまして、チーム自体は廃部になったんですが、そこで、まあ、そのつまりその教え子から非常に慕われる選手だったということですね。
つまり、まあ写真見たら分かるんですけども、こわもてでこうちょっとこうぶっきらぼうで、わざとこうちょっと偽薬的な雰囲気を漂わせて、まあ、現役時代は近鉄で活躍したんですけれども、それとも、まあ、いわゆる大西ジャパンの中核を担った、はい、まあ、存在なんですけどもね、モンスター小笠原。こわもてだけど、今聞いてたら教え子筋の人がそういう人を招いて
絶賛するんです、うん、小川さんのおかげでというのを、うん、まあ、三宮にバーがありまして、うん、コラプシングというマスターがいるんで、森本さん、この方なんかももう小笠原さんが神様のようにやっぱり、うん、ラグビーを教えてもらったと、うん、まあ、この方は大阪体育大学の OB なんですけれども、まあ、大大で坂田義弘、坂田先生、うん、でワールドで小笠原さん、まあ、この二人がやっぱり一番ラグビーを教わった人だというふうに今でもおっしゃってますね、う
ん、まあ、小笠原さんは私もこう会ったこともありますし、うん、いろんな周りの人に聞いたこともありますけれども、私はまあこれ本人も書いたことあるんですけど、好きなのは大西哲之助さんがジャパンの監督の時に、夏合宿やっぱり禁酒なんですね、一応ね、合宿だから。ところが最初のミーティングで、この中で晩酌しないとどうしてもかなわんというやつがいるかって言ったら、小笠原さんだけがすっと手を挙げた。そら岡だけは飲んでいいって。これね、亡くなる前の岡仁さんもこの話してましたね。あれは多分横にいたんでしょうね。あの時やっぱり大西さんってのは大したもんだと思ったと。こうそうやって人の心を掴んでいくんだって。
そうですね、うん、つまりその選手個人個人にコーチングをしてたということですな、うんうん、大西先生、哲之助先生はできたと。 だからやっぱあれだけのチームができたし、いまだに本当に、山口良二先生ですね、まあ、伏見工業の総監督、今京都工学院、それから坂田先生、まあ、監査協会の会長やって今もう抜かれてますが、それから横井明さん、横井さんの弟さんですね、日本代表を長く続けられた方、皆さんがやっぱりこの時代日本代表に入った人は全員尊敬しているという、まあ、素晴らしい、やっぱりだからそういうコーチングがあるからみんなそういうふうに慕う部分があるんでしょうね、
うん、小笠原さんがそれでそうするとこうなんか部屋にやっぱりこうみんなの酒が集まってくるっつってましたね。みんなずるいんだって、それでこっそり俺の部屋に飲みに来るんだっつってましたけどね。
そこをまたこう踏み込んでいかない鬼先生も素晴らしいと思うわけですね。踏み込んだらもうそれで崩れてしまうので、この分け方ですよね、
まあ、小笠原さん、はい、弘前実業青森のね、はい、野球の投手だピッチャーだったんですね。で自衛隊に最初入ってラグビーを始めて、
はい、
でラグビーをしてほぼ3年ぐらいであのオールブラックスジュニアの有名な試合、はい、1968年ジャパンの遠征に行って勝つんですけどもね、その時からもう主軸ですよね、
はい、
なかなか面白い魅力のある人でしたね。
そうですね、うん、これだからラグビー戦後70年史のベースボールマガジン社から出ているんですが、うん、そこでこの藤島さんがですね、新年の下僕という原稿を書いています。それをね、まあ、ちょっとこれも古本の部類に入るのかもしれない、まあ、5年6年前の話なんで、これ非常にいい原稿ですね。そこにもそういう話が山盛り入っているので、まあ、例えばですね、そのニュージーランド遠征行った時にですね、この人だけ太って帰ってくるんですよ。
そう
78キロやったの90キロ、これはもう全部藤島の取材書いてるものの受け売りですよ。太って帰ってきて、でなんでやねんって聞いたら、もうそのとにかく当時は肉が食べれないと、で肉を食べる、なおかつホームステイ先でホームステイのファミリーが喜ぶ飯をいっぱい食うと、で一人だけで練習はない、まあほぼ試合で一人だけ帰ってくると、素晴らしい。
仕事がないのがいつ
ですね。そうなんですよ。この当時はもうみんな仕事してましたからね、この後佐賀さんがニュージーランドに留学に半年、カンタベリー大学クラブで行くんですが、この時もですね、会社を一応休職という形で行くわけですよ、給料は出ない、で、まあ、帰ってきたらまた再雇用しますと、つまり、69年とか、まあ、そういう時代だったということですね。
そうそう、小笠原さん、それで90キロ、まあ、78キロが大体90キロぐらいになって、日本に帰ってきて元の生活に戻るんだけど、なぜか体重そのままだったって言ってましたね。不思議とそのままだったんだって言ってましたね、
はい、
まあ、いい時代ですね。
そう、まあ、よく飲んでおられたみたいですし、まあ、その辺でね、あのカロリーはやっぱお酒高いので、まあ、あの体重を維持したのかもしれませんけれども、はい、いい試合です。
イングランド有名な6対3の試合、1971年、6対3の試合の試合を通した映像が残ってないとされてるんですけれども、ニュース映像あるんですね。こうニュース映像、ジャパンのキックオフがあって、はい、蹴り込んでイングランドが、あの白いジャージのイングランドがモール作る、そこに小笠原さんがバチーンと入って、はい、モールの中からボール持ってそのまま出てくるんですよね。でビューッと走る、でそこでフィルム途切れるんですけど、
はい、
で僕はその映像を本当に見たのに、なんか一応本人に確認して、あれは本当ですよねって、まあ、本当に決まってるんですけど、
はい、
溝内を殴ったらボール離したって言ってましたね。
でこの時に藤島さんが書いてるんですけど、大西監督からの指示は1点、うん、一言ですね、行け懐に入れと。この簡潔なこのですね、素晴らしいコーチとしてのもう理想的なこの指示ですよね、うん、もう具体的に何をしたら。で、まあ、結構あの当時のラグビーは荒っぽいスポーツだったのですね、うん、まあ、これはもう今はもうそんなことダメですよ。でもだから当時、殴らなかった試合はと藤島さんが聞かれると、ないと。もちろん笑わないで答えたと。で、この辺もまあまあ、あの、まあ、リップサービスが入ってるのかもしれませんけど、うん、まあ50年前のラグビーというのは、
そうそう、
映像がつまりないので、うん、で、今、その、タッチジャッジですね、アシスタントレフリーにも、今アピールの権限があるんですよ。今、昔はなかった。もうレフリーの一人、笛を吹く状況なんで、ブラインドサイドで何をしててもわからないと。もうこういう時代を生きながらえた人で、それは別にだから相手もそういう人でした。で、人というか、まあそういう時代だったということですね。はい、そういうことです。
よく血だるまになって試合してましたね。
そう、あの切ってなんか血がこう流れてる、なんか写真が残ってますよね。
そうそう
そう。そうなんですよ。
って言ってましたね。あの、ジャパンで俺がラフなプレーするともう観客喜ぶのに、国内で早稲田とやってやるとみんなブーイングが来るんだ。小笠原はラフで汚いって言われる。
そうなんだ、
俺は同じなのにって言ってましたね。
もうね、ハンガンビーキも甚だしい。やっぱり学生ですね。特にやっぱり早稲田っていうのは素晴らしい人気チームなので、もう完全にヒールに変わるわけですよ。まあすごい方でした、ね、ロックとしてね。 もうナンバーワンじゃないですか、今の歴代の人が。あのキャップ数がね、あの藤沢さんがあのおっしゃる前に僕が言って申し訳ない、24なんですけど、これね、今はもうほら、あの春と秋にテストマッチのシーズンがあると、この2回、さらにワールドカップもあると、だからこれ、多分ね、この方、その今にいらっしゃったら、100キャップぐらい行ってたんじゃないかなと。
そういう存在ですよね。
ですよね。だから、大野金ちゃん、あの、大野師匠さんのことをみんな、金さんのことを褒めるけど、まあ、彼も大したもんなんですよ。だけど、この方が今にいたら、それぐらいの活躍はしてもおかしくないなと思うような、あの、選手でした。若い人はちょっとわからないと思いますけど、本当にすごい僕は選手だったと思います。
顔がね、ちょっと調べて見てみてください。いい顔してます。
で当時やっぱりそのウイングでそこで坂田先生がボールまでビャーッと捉え取ったり、まあ、亡くなったアシュラ原さんというね、プロレス界にその後転身するんですよ、プロップがいたり、近鉄、ほんでハーフに今田良三さん、今中大のまあ OB 会を束ねているようですけど、そういう方がいらっしゃったり、まあ、あの頃の近鉄っていうのは非常に多士済々で素晴らしいチームだったなと、その中心にこの小笠原さんがいたと思います。
なんとか日本のラグビーの歴史で絶対欠かすことのできない、
はい、
まあ、大きな大きな存在でした、
はい、
でここからあの、まあ、大学ラグビー開幕ということで、
はい、
今日関西からわざわざ新幹線で来てもらったんで、まず関西のね何でも知ってますから、
はい、いやもうね、そんなに試合も見ない、ね、ただ今ね結構映像があるでしょ、
うん、
行かなくても見れるのは楽ですよね。それで本当は行かないといけないんですけど、はい、
昨シーズンの、まあ、戦績をもとに喋ればね、京都産業大学がもう本当に、
はい、そうですね、やっぱり出てきますよね、
ベスト4全国選手権の
そうです、
あわや帝京を倒すかという、ね、今期もここまでのいろいろ練習試合その他を見ると一応京都産業大学が中心で先頭走ってる、まあ、これは見立ては正しいですか、は
い、正しいです、
ね、うん、
この夏ですね、この菅平の、戦績を見て、まあ、日大に68対22、去年の大学選手権で対戦してるんですが、その時は1点差で、1点差で京さんがしのいで上がって、ベスト4で、次の、準決勝で帝京と対戦すると、で、7点差で敗れると。で、その、まあ、去年は、トントンだったチームに対して、まあ、大学はもう毎年これ、戦力変わるんでね、
うんうん、
それも当たり前のことなんですが、まあ、ちょっと溝を開けた形になったと。で56対0流通経済大で、まあ、早稲田には26対40と取りこぼしてしまってますけど、夏は藤島もご存知、皆さんもご存知ように、まあ、あのいろんなこう目的を持ってやるので、
そうですね、うん、
勝ちに来てない部分があるんですよね、うん、まあ、例えばキックを使わないとか、うん、ディフェンスだけやるとか、うん、そういうフォワード戦に集中するとか、うん、なので、まあ、この点数が全てその秋に直結するかどうかわからないんですけど、うん、やっぱりねフォワードがしっかりしてるので、うんうん、いいなと思いますよね。で1年のねショーネ・ボルテレという選手が目黒学院から入ってきました、うん、で彼はねプロップをやってたんですね、去年は目黒学院では、
うんうん、
それをセンターに持ってきてるわけですよね。それを見た関西の大学リーグ委員会のまあ重鎮の方がですね、フィフィタの1年生の時と突破力は変わらないと、うん、でやっぱりディフェンスは上違うかと、これ違うかというのがミソなんですけど、だからそれもあの個人の独断が入るんですけど、
ミソっていうのが今面白かったですね。
ああ、ミソですね。だからこれね、つまりそのセンターでのやっぱり突破力で、うん、だからプロップに持ってきて破壊力があるのはいいんです。まあ京さんはやっぱりスクラムをきちっと組むチームなので、やっぱそこは選手がいてると。
うん、
よりもやっぱりセンターで使った方が、
まあ、ね、はい、まあ、高校の時から複数ポジションをこなしてましたね、
はい、フィフィタというのはあの天理大学出身のね、今近鉄にいる日本代表選手になった選手なんですけど、うん、まあ、彼より力がやっぱり上ではないかという評価、うん、1年でですね、1年の時比べるとですね、彼が言っている。で、まあ、共同指導のフランカーの福西君、うん、福西隼人、これは報徳学園出身、うん、やっぱ彼はもう高校の時からすごくあのフィジカルの強い選手で、でもう一人ミキというフランカーの子がいてて、うん、これまあ両フランカー両方、まあバックローもいい、で共同所のスタンドオフ家村君というのはこれ琉球大柏から、来てるんですけど、これはもう1年度からキック力が非常に秀でた選手で、だこれキックで前に出して、フォワード勝負ないしはセンターのところで突破で、バックスリーにも結構いい選手がいるので、船引君とかフルバックの、ウイングやってですね、弱点が少ないというか、うん、まあ、どっからでも勝負できますという感じは持ってますよね、うん、
あのフランカーのミキっていうのはタックルがいいですよね、
うん、
ね、あれはなかなかいい選手ですね、
あれは京都成章出身でね、
うん、
いい選手ですね。
で、まあ、 まあ、春のその大会というのかコンペティションでは、まあ、天理と引き分けて、
そうですね、
まあ、同点で優勝という形なんですけれども、はい、天理は私この間東海大学の試合、うん、菅平で見ましたけどね、うん、まあこれからでしょうね。
そうですね、
パスがねちょっと一時のあの天理の鋭さがなくて、
あ、なるほど、
ついそういうこと喋っちゃって失礼だと思ったんですけど、い
やっぱり素直に言わないと面白くないので、それはあの
もう沈めきちゃね、素直に言い続けて、
いや藤島さんのその思いやから、それは小松さんも分かってるの、藤島さんはそう見てるけど僕はそう見てないかもしれへんし、うん、まあでも小松さんそんなことであのやかましく出てくる人じゃないのでちょっと怪我人が多いですな、天理もね、金山君とか右プロップ出てないし、それも安定してない。
もちろん昨年
山村翔吾、
関西では2位の近畿大学、
そうなんですよ、
もちろん注目なんですけど、ここちょっとあえて時間も限りがあるんで、はい、スポーツライター沈めの目で、
はい、
ちょっとこう注目するのはどこですか。
もうね、注目というかね、うん、もう頑張ってもらわなきゃ、同志社なんですよね、
同志社大学、
うん、これね、この元このマザルトにかかるとね、やっぱり同志社が関西では軸なんですよ、うん、これね、もうはっきり言いますけど、もう嫌な人は僕の話を聞かなくていいですけどなぜかというと同志社大学は
その割り切りがいいです、
ね、いいです、大学選手権4回勝ってるわけですね、
うんうん、
でこの4回勝ってるんですけど、実は1回目優勝と3回連続の優勝の間に1回、まあ、実は退場事件がありましてね、ウイングの方が退場されてるわけですよ。でそれでまあ負けてしまうんですけど、準決勝で、それがもしなければ5連敗してたんではないかと、
うん、
でこれ若い人みんな知らないと思うんですけど、つまり同志社というのはそういうチームなんですよね。昔から強かった、で今は確かにちょっと低迷してる部分ある。それはうまいこと言ってましたな、小松さんが、昔天理の小松さんがね、同志社出身なんですけど、当時は同志社に人が集まってたのが、うん、今いろんな推薦制度もあって、大学のレベルがあって、例えば関西と関関通りですね、
うん、
関大関西学院立命館同志社、そこに選手が散らばるようになってしまった、うん、当然関東もあるし、うん、だから同志社にも集中しないんだよという、あ、それも一理あるなと思うんですが、うん、やっぱ伝統があるという部分ですよね。だから昔は同社にみんなが、まあ共産、大阪体育大学、うん、そのあたり、まあ大正大、これもちょっとね、もう弱くなってしまったんですけど、そのあたりは同社に対して勝負をかけて、それでその後大学選手権でもう一回全国で勝負するという、いうそのバロメーターになってたチームなんですよね。やっぱり同社が関西は強くないと、僕は盛り上がらないという気がします。
で今期こう見立てはどう、というのは注目の一つはやっぱり新しい監督が来たということですね。宮本浩樹監督、
そ
こ
が
まあ今日のその、ね、ポイントなんですけど、
バックストーカーズの橋野康介コーチ、まあ、宮本監督はサントリーから、うん、橋野コーチはキャノンからの出向という形で来てます。で形がやっぱり、まあ、もうその秋以降に出てくると思うので、うん、ちょっとまあ東海には19対58で大差をつけられて、夏は東海大には負けてるんですけど、まあでもね、形にはこうチームなってきてるので、やっぱりそのフランカーの柳本君、主将ですな、これがやっぱり先頭に立ってチームを引っ張っていくという、まあこれは上昇学園の時から縦に強い選手だったんですけど、
高校の時は私この辺いいリーダーだなと思った、
あ、なるほど、
上昇学園記憶がありますよ。
そうですね、
このキャプテンはいいなと思った、
はい、やっぱり強さあって、うん、自分で体を張ってこうチームに鼓舞できる選手で、まあ1年生で、まあ、大島大臣スタンドオフ、まあこれ去年の加納一線君をセンターに下げたりして使ってるみたいですけど、うん、このスタンドオフもルーキーなんですけど、やっぱり京都選手時代から評価が高く、非常に動きもよくパスもよくてっていうところですね。その辺をまあスタンドで使うのか、加納君をセンターに下げてダブルスタンドで行くのか、まあ、その辺ちょっとどうなってくるかわからないんですけど、うん、1年生にもそういう選手がいる。それからまあ大阪桐蔭のナンバーエイトの林圭人君、まあ、これも、まあ、大阪桐蔭はもともとフィジカルを鍛え上げるやっぱりチームなんで、うん、生駒山中の土のグラウンドでやっぱりぶつかる稽古みたいにこう倒されると、その体が強くなってくるというかね、うん、芝生じゃない分やっぱ大阪桐蔭はそういうフィジカルをきちっとやっぱ鍛え上げてくるチームなので、はい。
でまあ、どうしてこう映像で見る、早稲田戦悪くなかったですね、非常にこう前に出るタックルが、
うん、
コンタクトが強くて早稲田かなり手こずってましたね。
なるほど。
でおそらく途中に大敗したりいろんなことが練習試合であったと思うんですけれども、私はこれ、まあ、自分もコーチ経験があるんでなんとなくわかるんですけど、うん、やっぱ新しい監督が来て新しいビジョン、まあ、同志社はやっぱりアタックなんだと、攻めるんだと、多分そういうの植え付けてると思うんです。それとフィジカリティが足りないんだと、はい、関東の強豪に比べて、はい、多分この2つを植え付けてる、極端にそこにこう多分練習を傾けてるんで、はい、あるとここいびつになるんですけど、うん、多分これ必要な段階で、うん、ある時期が来たらきっと強くなる可能性あるんじゃないかな。
やっぱりね、監督が変わったら変わるんですよ、
うん、
方針変わるわけですから、うん、 で、まあ、いろんな思いもあるし学生の、ただそれをまあきちっと納得させていけるかどうか、うん、でどうしてもやっぱりそういう意味では帯会なんか考えてこの2人を連れてきたわけで、うん、あの年齢的な若さ的な部分はありますけど、その分やっぱり現役をやってて近い部分で、うん、兄貴的な存在でいろいろ自分の経験を話できる、うん、まあ、つい最近やってたということも喋れるし、
まあ、宮本監督サントリーの出身、サントリーサンゴリアスというのは、ね、練習厳しいんですよね。真面目にきちっと練習するチームで伝統がある、はい、そういうものはおそらく落とし込んでいくんだろうと思いますけど、まあ、その途中でいろんなこと起こるでしょうけれど、私もね、あの早稲田のコーチしたことあって5年やったんですけど、結構ね、あの猛練習系のこの選手層でここに勝つにはやっぱり走れなきゃいけない、ものすごく走る、ものすごい反復でこうタックルの練習ディフェンスの練習する、そうするとねどうしてもある段階怪我がものすごい出たり、はい、あとやっぱ選手のストレスがこう溜まってこうちょっと弱くなる時期あるんですね、はい、でそこでこうしらっとこうしてないとコーチは、こっちは長く生きていたんだからこの後いいことがあると知ってるんだっていうような顔してやっぱりそこは大事なんですね。そこで細かく妥協してるとこう伸びなくなっちゃう、
全てうまいこといきませんのでね、一回その落ち込む時期もあるけど、そこでどれだけ辛抱できるかいうことですわね。
危険なのはね、シーズン序盤の調子がまだ上がらないときにこうポンと足元すくわれたり、はい、その可能性もあるんですね、はい、だからこの辺も同志社非常にこう注目する、はい、でやっぱりこう同志社っていうのはクラブの大義のようなものがどっかにあって自分たちで伸び伸びと攻めていくんだみたいな、はい、それはそうですよね、多分関西の、
まあ、昔から形のないのが同志社ラグビアという話をしてて、うん、まあ、昔から言う、今はそうじゃないですけど、縦の明治、横の早稲田、うん、まあ、明治はフォワード中心に縦に行った。で、今、早稲田はバックス展開。まあ、フォワードにそんだけの強さがないから、バックス展開。まあ、今、両方ともいい、あの明治もいいバックス持ってて、早稲田もいいフォワードを持ってますけど、どうしてもそういうカテゴリーではなく、まあ、その時その時のメンバーを見て、で、攻撃方針とかやり方を決める。で、そのためのそのベース、まあ、あの外枠フレーム、まあ、その例えば、さっきおっしゃったフィジカリティですな、走力とか、ウエイトの力をつけて、あとは学生が決めてやっていくと。まあ、そのいう流れが一応ある大学ですよね。だからそういう意味においては大学スポーツらしい部分はあるのではないかと、うん、ただまあその辺もこの2人の監督とコーチがどこまでその部分を入れながら自分らの色を出していくか、うん、まあその辺はこれから勉強していくとこだと思うんですけど、
例えばこうきっちり決め事があってそれを遂行するためにものすごく猛練習をして反復をしていくっていう作り方をすると選手の自由性というか個性がなくなるって考えがちなんですけど、多分そんなことないんですよね、うんうん、そんなの人生の中でほんのわずかの時間だし、宿澤さんってあのかつてジャパンを率いた宿澤弘明さん、あの人がよく言ってましたね、決め事があったって最後その通り攻めて抜けてパスするかキックするかは自分で決めるんじゃないかって言ってましたよね、うん、そんな決め事を決めることを恐れることはないって私もそう思うんですけどね、うん、いや型にはめても自由な人間は多分自由だし、本当にこうスポイルしちゃいけないけれども一人一人の能力と人格を、あのそこはものすごい気をつけなきゃいけないんですけど、作戦が戦法がくっちり決まってるのは別に全然その選手の自由性を削ぐもんじゃないって私はね、なんかこう
あの全てその通りに今おっしゃったようにやれるわけではないので、
確かに同志社はね昔の文献見るともう大昔ですよ、創世紀にアメリカンフットボールみたいにこう股の下からボールをヒュッてこう後ろにやってドロップゴールを狙うとかね、
ボールを囲んでねペナルティで誰がこうジャージをこう膨らまして誰がボールを持ってるか分からない、ま
あ、確かにそういう気質とか多分あるし、まあ、大学ラグビーの楽しみってのはそういうのをややデフォルメした形で、まあみんなが楽しんでいくっていうのをねこう楽しみで、私あの岡仁さん、つまりその同志社の先ほど静部さんが言った黄金時代も率いていた、ま
あ、中高の祖ですね、うん、先生、
あの人がね割と亡くなる少し前に私自宅に行って話を聞いたんですけどね、うん、この言葉よく覚えてますね、はい、同志社はいつもいつも勝つわけじゃないと、はい、しかし勝った時は素晴らしいんだと、ね、それが同志社のラグビーだと思ってるって言ってましたね。これなんか早稲田との対比でした。早稲田の人はいつでも勝ちに行くでしょ
で、まあ、そういうね、だからそれがまあチームのまた面白さでもありますよね、うんうん、だから早稲田もそれで正しいし、うん、全試合毎回勝ちに行く、うん、同志社選手が集まった時に勝てる、うん、それもそれを率いた人が言うところに重みがあるというか、そうそうそうそう、
味がありましたね、味がある。勝った時は素晴らしい。
だやっぱり教育バタの方なんで、うんうん、あの先生教授をされてたので、うん、やっぱそういう部分でしょうね。だから毎年勝てないけども、うん、勝った時はそういう、うん、あのいい選手が集まってみんなで主体的にやって勝ったから、うん、先生的に言えばそれがあの大学ラグビーではないのかということですけど、
うん、非常にこう薄い戦力で強いところは一発勝負で倒していく、まあ、大西先生はそうでしたと、うん、ね、私はでもね 強いもんが勝つべきだと思うんですよねって言ったらね弱いものが勝ったらいけないんじゃないかと思うんだって言ってたの。あれはちょっと面白かったですね。
面白いです
ね。でも僕はちょっとね、でも出身があの人は天王寺高校 で、
そうです、
もしね天王寺高校の監督になったらね、やっぱ私学のね選手がたくさん集まるところに一発勝負仕掛けるんじゃないですかって言ったら、やりたいかもしれませんね一番面白いからねって言ってましたよ。
その辺が面白いでしょ岡先生のそういうことが全否定はしないんですよ、でもお前の言うこともわかるなって言ってね、岡先生の言葉2つ平尾さんも言ってましたけど、私も間近で聞いたんですけど、おもろいやないけと、しゃあないやないかと、ペナルティーで
キーワード、
そうキーワードこの2つですね。おもろいやないけと、面白おもろいおもろいがやってみんやと、ラグビーはだから自由やと、だから何でもええやったらええんやと、で負けたらしゃあないやないかと、これね奥が深いなって50超えたら思うんですよ。いやしゃあない仕方がないことが世の中にいっぱいあるわけですよ。僕もだから本当にこの仕事して、父親の絡みなんか知ってた分もあるんですけど、同社の OB ではないのにいろんな話をしていただいて、先生の経験に接せられたというのは幸せやったなって思うんですよね。だから僕もそのやっぱり同社のそういうのは残してほしいなとは思うんですけど、自由にやると、でも今の時代の流れがある、コーチ陣の考え方もある、選手のその気質もある、それをどうやってやっていくか、現場はね本当に一生懸命やってますし、今同社の OB 会現場でやってるのが幹事長が中村直人、これがなおかつ酒店の社長で
元
ジャパンサントリーですな、これで副幹事長が谷口純一、これは電通を務めて、これは大学の時に日本代表に入って北米遠征行くんですけど、結局ラグビーでは飯が食えないということで電通に入って、今航空代理店でバリバリやってるんですけど、この2人が主になっていろいろ考えてやってるので、僕は個人的には応援したいなという気はありますよね。伝統をこう分かりながらどうしていくのか、難しいとこですよね。
僕はその岡さんと最後に会った時にこうも言ってましたね。早稲田の人たちって絶対って言うでしょうって僕は言えないんですよって言ってたこれ面白いね。
絶対はないんですよねでもその絶対を信じたわけですよ。そこに同志社と早稲田の差があって、それはそれで面白いわけですよ。大西先生は絶対を信じるわけですよ。で、岡先生は絶対はないんじゃないかと。でも、大学選手が両方とも優勝してるわけですよね。もちろん早稲田は最多の16回大学選手権優勝、同志社は4回だけど、その本当に色が、だから大学スポーツ面白いんですよ。
だからこういうの。
どっちが正しいとかじゃなくて、好きかどうかですよね。どっちに私の意見が傾くか、私の思いがあるか。だからそれやから大学スポーツって縁違います。一つじゃないんですよ、やり方が。で、それはなぜかというと、まだ未熟な人たちが、社会に出る前の人たちが、だからそれがやるので、岡先生おっしゃったように、天狗にならないやつがどこにいるんやと。で、ええ加減なやつもいるし。ね、もう僕もそうです、遅刻はするわね、忘れ物はするわ、もう約束守れ、でもその人たちをどうそのラグビーによって変えていくか、っていうことだと思うので、早稲田のやり方も素晴らしいし、じゃあ同志社のその岡先生の考えが間違ってるのから、これもこれでまた、あとはだから、あなたたちはどこの大学でやりたいんですかっていうことですよね。
ああ、そうかそうか。
そう、早稲田に入るのはちょっと勉強せないといけない、同志社も当然ですけども、その辺がね、ちょっと勉強せなあかんのがちょっと辛いなと思うんですけど。
で、今、でもやっぱり新監督なんで、なんか練習試合も途中まではキックを封印してたっていう関係者に私聞きましたけども、ある種試合をやりながらフィットネスやってるようなところもあるし、
逆に言うとキックは使えるんですよ、
ね、
だから今言ったその大島君がいてる、加納君がいてる、別にキック使えば使えますやんと、せやけど今言ったようにそれで夏買っても仕方がないでしょと、上を目指す上を目指すことはこの大学もそうやけど、どうしてもね去年一昨年ぐらいは勝たれへんから日本一どうすんねんみたいな話になって、関西制覇山上監督の時に最後勝って、その前も7、7敗で、ここ14、5年で2回ぐらいしか優勝しない、でもやっぱり日本一目指そうでって、中尾明さん今副部長の息子の中尾大成君なんかがやっぱり日本一目指しましょうっていう中において、同志社はやっぱり日本一を目指すチームだと、日本一を目指すためにはやっぱりいろんなオプションを持たないといけないし、攻め方守り方、その中でやっぱりキックを封印しているというのは一つのやり方でしょうね。でそれは裏を返せばキックはできますよと、
最後はね、エディ・ジョンソンのジャパンなんかもそういう作り方でしたよね。
そうでし
たね。極度にこうボールをキープさせて、でも結局本番は結構
蹴るんです、
これ順番として正しいですね。これ私もコーチングしてる時気づいたんですけど、練習は全て極端にやんなきゃダメで、
いいっすな、
なんとなく選択を残しながらやるとね染みていかないのね、絶対これをやり続けようって2ヶ月はっていうような感じでやっていかない、
素晴らしい、 染みていかないな言葉が ね。
で、まあ、あとちょっと関西、あとまあ母校立命館、はい、どうですか。
いや、あんまり私取材してないんですいません、うん、あんまりね、自分の学校を取材するのは良くないと思うのが
あって、ね、あ、そうなんだ、分かりますね、うん、
なのでまあまあ、そうやけど去年鬼塚さんがヘッドコーチになって、うん、同志社から鬼塚龍太さんが、うん、で前のその中林監督がもうフォワード1000人になって、うん、やっぱりね、フォワードの凄さ出てきてると思うんですよ、うん、で選手もそれなりにやっぱ集まってくる、うん、で高見沢という GM がいらっしゃって、まあ、先輩がいらっしゃってるのは、うん、高見沢という GM がいまして、この人がやっぱりいろんなパイプを持っててですね、まあ、選手に声かけて、うん、まあ、選手はそれなりの選手は来るので、うん、まあ、その鬼塚が見て、うん、中林がフォワードを鍛えてるんで、このチームもねそれなりの選手はいてるので、うん、面白いんじゃないかなと。だからその一発の可能性はあると思います、うん、はい、
まあ、あと昨シーズンの近畿大学はねちょっと驚かされましたね、はい、ちょっと
近大はね中島茂というこの名、うん、名物監督というか今総監督なんですけど、うんうん、この方が今年も76になるのかな、近大のね理事をやってまして、うん、トップ10の中の一人なんですけど、この人がねもう面白いというかね、うん、まあ、ずっと総監督には頑張ってやってて、で去年勝ったのは、まあ、この人の面白みもあるんですけど、うん、まあ、選手が集まったというね、うん、一番の、
これ
そうですね、神森君、久保田に行った、うん、とか、まあ、
強かったね、スクラム、
うん、センターの福山、うん、キャプテンね、福山君とか、
あ、いい選手、
この辺がいい選手がやっぱりいて、うん、で今年はちょっとその選手たちが抜けて、まあ、どうなっていくのかと。
まあ、大事なシーズンですね。前の年躍進して、
そうです、
それからまた間が空いてしまうのか、
そう
ずっとこう上にとどまれるのか。
で今年はもう神本健二という監督がですね、うん、コーチをやってたんですけど、今年はもう監督専任というか、うん、まあ、ディレクターという名前でしたね、うん、今監督になって、でここはね、ウイングの上田君とか報道学院出身ですね、で三島陸、大阪桐蔭出身のウイング、この両ウイングに決定力があったりですね、うん、バックスリーがいいので、まあ、フォワードがどこまで奮闘できるか、うん、それでバックスにまあ攻撃が展開できれば面白いんではないかなと思いますけどね、
うん、でも天理私も見ましたけれど、天理の場合はこう最後はあるところには持っていくだろうなというような感じ
も、いやいや、もうそれは ね小松さんがねやっぱりカチッと仕上げてくると思います、うん、ただ例えばこのナンバイトの山村君とかがちょっと怪我で出てないような、うん、あとスタンドオフの筒口君、うんうん、このあたりの名前が見られないので、まあ、右プロップの金山君とか出てなかったりとかいうのがあって、まあ、怪我をどこまでそのカバーして上げていくかということだと思うんですけど、うん、きちっとしたチームなので明治と引き分けてますしね、うん、12対12、まあ、帝京とは7対50でちょっと点差がついたんですけど、まあ、天理も面白いと思います、
うん、天理はね大学選手権優勝するそれ数年前だったと思うんですけどね、はい、私が大学の時コーチした、まあ、その時の選手で前田龍介ってスクラムハーフ で、はい、で近鉄に進んで監督もしましたけど、はい、彼とかラグビー場で話した時なんか天理のこと私は聞いたんですね、関西にいるから詳しいと思って、はいはい、天理大学どういう印象を持ってるって聞いたらね、はい、あそこはねラグビーがしなるんですよって言ったすごい表現だ。で要するに留学生も突進型の留学生も天理のしなるラグビーの中にこう組み込まれていく、あ、なるほど、そういう表現があるとか。
前田さんはね関大の関西大学のコーチをしてたので、
まあ、そうかそうか、そうですね。
で高校は天理でしょ、うん、天理高校なので、まあその近いところでいろんなものを見れてるという、うんうん、その言葉というのは正しいと思うんですけど、うん、でラグビーって何ですかってならもうはっきり言ってました、スクラムとブレイクダウンやと、
うん、
昔ね1年ほど前かな、たまたまぼーっとしてる時があって、グランドでと大間さんグラウンドを見てて
すかさず行きますよ、ね、ぼーっとしてると見たらすかさず寄ってて、
でラグビーって勝とうと思ったらどこが大事なんですかと、スクラムとブレイクダウンやと思うよって、そこに各チームが自分のこう色を出していくという、うん、バックス展開だとそこにバックス展開入れていくし、うんうん、フォワードも使ったパスプレー入れていくとか、うん、そういう、ただやっぱりスクラムとブレイクダウン、うん、まあ、そういう意味では岡田明久さんというと明治出身、うん、明治ワールドですね、小笠原文科生、うん、さっきお話した小笠原さんの教え子、ワールドでの教え子はプロップスクラムコーチやってますし、うん、で氷見というコーチ、氷見さんがやっぱりブレイクダウンのところを担当しているので、その2つが崩れへんかったら大崩れしないんですよね、
うん、
学生ラグビーほんまに思うんですけどスクラムやと思うんですよね、スクラムモール、うんうん、高校の時にやっぱ組んでないんですよね、うん、スクラムが 1.5 メートル押されたら、うん、だから、うん、そこが如実に組んでるとこと組んでるとこが大学で差が出るんですよ、
うん、
でそこで、うん、5メーターぐらい押されてもいいですやんって言うてると、うん、結局後半に疲れが回ってくるとか、うん、そこで勝負ができなくなってくる、足が止まってくる、うん、 でなおかつやっぱりねスクラムっていうのを強化するということは寄りどころができるんですよね、一つ、うん、ここで勝負するという。でスクラムが強くなると同じ密着プレーのモールも強くなっていくので、うん、やっぱねスクラムって僕まあそれはずっと共産大の恩師先生が、うん、今相談役にしても本当にスクラムに出たんがこの年になってきたらそうやなって思うんですね。いやだからスクラムが全てはないんですよ、うん、あのラインアウトの方が今多いやないかと、うん、統計取ったらスクラムでもやっぱり ね、
うん、そうですね、う
ん、ガンと前に出たら、うん、それこそその今上昇学園のスクラムコーチの中田昭弘、これもワールドの出身で小笠原文科生ですけど、長瀬さんもだって乗っていくやんってチームがあって、そのね5メーター押した10メーター押したゲインしましたというよりも気持ちで乗っていく部分がある、これやっぱ大きいなっていう、学生ですしね。
なるほど、
はい、
分かりました。でまああの関西もじっくり語っていただきましたけれども、関東もう実は沈め記者は抜かりなく、
まあ、関東愛してるんでね関西人の分際で、
はい、でまあ春の戦績見てもやはりまあ帝京大学が一つ中心になっていく、ね、まあ、新監督ですよねここも、うん、相馬監督、
はい、友和
ジャパンのプロップでしたけど、
はい、もう僕はねこれラグビー界の西郷隆盛と呼んでるんですけど、う
ん、何ですか、
その心は。いや人を包み込む力があるんですね、もう山みたいな体してますからね、それで包み込む、じわーっと人を包み込む。だからやっぱり岩出前監督現顧問ですよね、うん、あやっぱり人を見ておられるなって私は思いました。
うん、選手層はやはり熱い。
そうなんですよ、
やっぱ熱い上に、まあ、留学生もこう聞いてくるし、あのここのプラスアルファがあって、まあ、明らかにやっぱり軸になっていく。
いやそれでねちょっと映像見てて思ったんですけどね、うん、これねバックラインがいいんですよ、うん、いいというのはどういうことかというと、例えばラインが外に流れていくんですよね、うん、普通そのまま流れていくんですけど、これね帝京って結構クロスで入ってきたりするんですよ、うん、ウイングフルバックが流れずに、で内に切れ込むと内側のディフェンスが少ないこともあって結構抜けるんですよね、うん、これ誰が教えたんやろなって思って見たら、うん、今年からコーチになった門司隆也さんがトヨタから、うん、まあこれはリクルートもやってた方なんですけど、うん、彼だけじゃないと思いますよ、何かコーチいるんですけど、うん、ああバックスラインもこれ教え込まれてるなと思ったんです、うんうん、あの教え込まれてそんな当たり前の話なんですけど、ラインが詰まったら内に入れというのは、うん、これを多分結構ね厳しく言ってんじゃないかなと思うんですよ、うん、フォワード当然強いんですけどバックラインもね気の利いたプレーをするんで、うん、やっぱりいいチームだなって見てて思いますよね、うんうん、
まあ、夏のこれも本当に参考なんですけれども、夏のまあいわゆる練習試合、天理には55対7、はい、で明治に54対19、
はい、
本当にそれぞれ負傷者がいたりいろんな情勢があるんですけど、はい、ね、でね、早稲田には割とこう苦しんだというか、まあうん、あの競りましたね、35対28、ね、こうやって見ていくと、まあ、東海大学が一方こう非常に充実して私も見ましたけれども、うんうん、いつものようにしっかり体を作って真面目にプレーをして、うんうん、プレーメーカーもいる武藤ゆらぎ、それからあのフルバックの、ね、谷口、これいい選手ですね、
これね1年から行政東海大行政のレギュラーでした、うん、フルバックでね、
高校でもね、
はい、でこれ優勝選手です、うん、優勝メンバーですよ、これ大社、あの、やっぱりね、この行政の子が、まあ、上がってくる、うん。それでね、ここ特殊したいんですけどね、このチームの凄さね、うん、木村秀幸監督のマネジメント力というかね、うん、このチームを運営していく力。
うんうん、こうしたサラリーマンだったんですね、サンリオの。ぬいぐるみに入ったことあるっつってましたね。
あ、すごいな。すごい取材してますね、そこまではね。これね、木村さんがね、やっぱりね、サラリーマン上がりで、きちきちとするわけですよ。
うんうん、
で、だから、大崩れしないでしょ、うん、で軸が分かってるし、そのやらないといけないこと、これ私が本郷高校から日体だと思うんですけど、うん、この方はこの方がチームをきちっとまとめてるという部分で、うん、まあ、一回ベースフォーに入ってくる、うん、でリーグ戦を、まあ、今4連覇してますもんね、うん、これやっぱ大したもんだと思うんですよ、4回その連覇するというのは、うん、すごいなと、今年もだから期待できるんじゃないか、うん、だからここもフィジカルがしっかりしてるので、うん、大崩れしないですし、
そうですね、
面白いなと思いますね。
これも本当に参考ですけど、春は帝京大学に21対59、はい、で夏は同志社に58対19、はい、天理には41対19、
はい、
まあ、こういう、まあ、まあ安定はしてますよね、
まあ、関西はなぎ倒されてますわね、うんうんうん、だからやっぱりその辺の力っていうのは、まあ、去年も4強ですけども、うん、日本一にもなってないので、うん、やっぱどうしても日本一になりたいという、うん、気持ちがやっぱあると思うので、やっぱ東海がリーグ戦は東海大学がやっぱり軸になってくる、うん、形かなというふうには思いますね。
それで、まあ、あとこう夏合宿を見てるとこう早稲田が上がってきたと、
はい、
感じがしますね。
僕の中では本命はやっぱり帝京、
うん、
で 対抗はやっぱり早稲田やと思うんですよ、うん、でそれはねやっぱり、ね、バックラインに選手今集まってます。これいい、うん、バックラインは、うん、まあ太田辰彦監督2年目でその前の監督の相良さん、相良奈美夫さん、これがまあ今チームディレクターになっていろいろ選手に声かけてる、まあ、あのリクルートをやってるんですけど、長年のこのリクルートの力だと思うんです。若干その推薦内容が難しくなってきてるとは聞いてるんですけど、やっぱバックラインがね早いしうまいし、であとはだからフォワードがどこまでできるか、だけどそのフォワードも良くなってるんですよね。
早稲田の関係者にちょっとスクラムが急速にここに来て、あの中谷聡さんで、まあ、コーチ、リーグワンの静岡の前身のトップリーグヤマハ、はい、それがジャパンのまあ名プロップでしたけれども、はい、まあ、立命館大学出身、
はい、
でこの人は昨シーズンからコーチなんですけど、はい、もう退路を断って会社を辞めて、
お素晴らしい、
もう来て今年こうそのスクラムが浸透してきて、今マインド変わったって言ってましたね。押さないと負けだとつまりスクラムを押すもんだっていう、
あ、
だいぶ浸透しつつある、しつつあると言ってましたね。
彼はね、うん、そんなに体大きくないんですよ、170ぐらいしかないと思うんですけど、そこでやっぱりプロップをやってトップリーグ、まあ、今のリーグワンの前身の時に大きいフォワードと渡り合ってきて、で日本代表にも入った30半ばで、やっぱねすごくそういう部分で経験値があるので、特に早稲田もそのじゃあフロントローを鍛え上げていかないといけないわけですよ、うん、まあ推薦で何か取れるとしても、その俺はじゃあプロップ分かり取ってるわけにもいかないので、やっぱりねこの叩き上げてくるというのが大事だと思うし、やっぱりねスクラム勝ったら乗るんですよチームが、うん、中田昭さんの言葉通り、だからスクラムっていうのを今そのおっしゃったようにマインドが変わってきたのは、これだから早稲田怖いですよね、うん、だから押さないとダメだと、うんう
ん、押すもんだっていう、こう意識がねだいぶこう浸透してきた。で、ね、私やっぱり早稲田の卒業生っていうか OB なんで、はい、情報が入ってくるんですけど、はい、早稲田の卒業生はみんな面白いんですけど、うん、今一番ときめいてるのはね A チームの結果じゃないですよね、早稲田の C チーム、いわゆる三軍ですね、C チームが夏合宿で帝京に勝った、これがもう瞬く間にみんなに広まって今年はいけるんじゃないかってこれ C チームがいけるんじゃなくて A チームがいけるんじゃないか、
それはねどうしてかというと、うん、早稲田に層の厚さが出てきたということなんですよ、うん、で早稲田推薦で何か取れる、うん、でそれはいる、だからトップの A チームはそれなりに戦える、うん、とかその下は結局入賞を経て入ってくるから、うん、まあ多い、うん、多いというかそうでないけれども、うん、まあ総実とか附属高校もあります、総大学院も、うん、でもその2つ目3つ目になるとやっぱり明らか層の薄さが出てきてた、 それが C チームが勝うということは全体的に力がアップしてるので、つまり
伸びてきてるんじゃないか、
そういうことで
6月5日にやってて、やっぱ早稲田 C 対帝京市、うん、これ5対67で負けてるんですね、
はい、
で8月20日は29対7で勝ってる、で、まあ、これはねメンバーが違ったりいろんなことは来てあるんですけど、あ、
まあ、もちろんもちろんもちろん、
これはねこれにときめいてますね、早稲田卒業生
そらときめきますわ、
C が勝ったっていう、
うん、CB をどれだけ上げていけるかなんですよ、うん、そうすると勝手に A は押しに火がつきますんで、もうやらないといけないってなっていくわけですよ、これは負けてられないぞって、うん、だから本来僕思うんですけど、いつも監督というのは BC を見るべきだと思うんですよね、うん、A チームは放ってでもやりますから、うん、だからそれをね、うん、できる監督とかコーチというのが偉いなという、うん、下のチームにモチベーションを出して勝たすということが、うん、全体的なチームアップにつながるということをいろんな方もう一回考えていただきたいな、それは大変なんですよ、うん、大変なんですけど、そうすると卒業生が出てもまた補充が効くようになっていると思うんですよ私は、はい、
あとまあやっぱりファンの多い明治大学、
明治大学ですね、
ここはまあ自力はもちろんありますね、ちょっと負傷者が出て、
そう、これもね対抗の長野早稲田と並んで
夏は苦しんだ感じ
ですけど、そうですね、うん、ちょっとねウイングの石田君とかですね、うん、副将のプロップの大賀君とか出てないようなので、うん、まあこの辺りがまた戻ってくると、うん、特に石田吉平君なんかこの切れ味ですね、うん、先輩も見てるもう体小さいんですけど、もうキュンキュンこういく感じですね、うん、昔ですね20年前にカンタベリー、まあ、オールブラックスにベン・ブレアというこのフルバックがいたんですけど、うん、170ぐらいですね、シェーン・ウィリアムの多分重なる部分なんですけど、うん、まあ彼のステップなんか見てるね、これ小さかったからあんまり体勢はしなかったんですけど、うん、ベンブレアはすごいなーって被るんですよね、うんうん、だから全体的なマネジメントの上鳥監督と、うん、まあ伊藤コーチ、ヘッドコーチ、うん、このあたりでも回し行ってるんで、いや選手層もやっぱり熱いですし ね、
まあ、選手層はもともと熱いチームだし、
熱いです、
今も本当にこう潤沢なんですけど、そうです、ね、やっぱりピシッとこう、まあ、真面目ですよね、
いやだからね、うん、層の厚さでいうとね、やっぱり一番いいのは明治と帝京に集まってきてると思うんです、うん、でその人らがやっぱり帝京も強くなったら、なんで10回も以上やっぱり練習してるんですよ、
うん、
やっぱり、ね、練習したら勝つし、やらへんかったら負けるというこの鉄則ですよね、うん、
実にその通りですね。
その通り、いやこの2チームそれをやってるわけですよ、いやだからそら強いよねって、うん、だから他のチームはもっと練習しないといけないし、うん、やっぱりね、帝京も明治もすごいなって思います。
あと慶応大学、
はい、
それから筑波、はい、この辺あたりもう どこに対してもこう一発勝負でいく可能性ありますよ ね、 そういう力十分ある。
筑波というのはさっき筑波行きますけど、うんうんうん、やっぱ東京師範ですよね、もともと東京師範学校、うん、
これ歴史強いですから、
一番の目標東京県その後東京教育大ですよね、うん、つまり教員になるにはここがもう軸やったわけですよ、うん、日本の教員の柱やったチームです、うん、だからやっぱり今でも体育学部では日本で一番、まあ、偏差値に高いあの体育学部、やっぱりみんなねここに行きたいわけですよね、うん、でここも割とこう学生主体でやってる、まあ、島崎監督というのがいて、これはなかなか学生をこう抱擁していく、そういう中においてですね、あのやっぱり筑波っていうのは人気はものすごくあるんですよね、うん、能力高い子が多いですよね、うん、だからその今おっしゃったように一発勝負なんですよ、一発勝負で勝てるだけの素材はここ揃ってますから、
うん、でこうねシーズン序盤に当たれば食う可能性ありますね。
そうなんですよ、だからこの辺も面白いとこで、
慶応もまあもちろんそういう力があるし、慶応の場合はシーズン終盤にまた力を上げてくる可能性がある。
慶応はね、もうこれね、慶応はね、明治の試合と早稲田の試合はもうチーム別物になるんですよ、うん、でしかもこれ最終戦が今帝京が入ってるでしょ、うん、この3つはそこまで負けてても勝ってても、うん、やっぱちゃうんですな、うん、魂ですから、魂のラグビー魂のタックルですよ慶応はね昔から、うん、でそれをやっぱここは語り継がれてるから、うん、だからこのチームは本当にその日の勝敗だけで、それまでの勝敗では決まらない凄みがあるんですよね、うんうん、1899年ですから総部、うん、ラグビーはその前に距離打ちなんかで神戸とか横浜であったかもしれんけど、うん、きちっとラグビーをやっぱり始めるのはここの学校が初めて、うん、で130年近い120年の歴史がある、やっぱりそれがずっとつながってきてる。だから慶応という学校もやっぱりねリスペクトしないと、うん、それはなかなか大したもんですよ。栗原監督もね、なんか雰囲気がかなり良くなって、うん、このちょっと春取材させてもらいましたけど、うん、天理の試合があったので、まあユーモアもあふれるいい監督なので、うん、まあ、頑張ってほしいなという、まあ彼のことは日本代表のね2003年ワールドカップにも一緒に私今帯同した時でも素晴らしい選手でスピードのある。だ慶応というのも私は読んだら捨てがたい。だからこの辺りね本当リーグ戦対抗戦ってねどこが出てもおかしいんですよ、うん、6チームまで青学立教日体その辺りも当然ありますけれども、最大で3チームプラス決勝に出た2チームで5チームしか出られへんわけですよ最大でね、うん、大学選手は各リーグは3チームですから、そこに決勝に出た2チームのところに枠が2つくる、うん、となると対抗戦は少なくとも日体を入れるとですね、6チームになるわけですよ、うん、優勝前年しててもどっか一つが漏れてくる、日体なのか筑波なのか明治なのか早稲田なのか帝京なのか、まあ慶応なのか、だから対抗戦のリーグ戦から強烈やなという感じはしますよね。だからやっぱり強いですわね、あっしゃがないみたいな感じでやるので。だからちなみに筑波は去年やっぱり対抗戦で日体に負けてますんで6位ですわね。で日体が5位に入って大学選手に出ました、日本体育大学。まあ、そのだから4回戦で日体は日大に22対41、うん、やっぱり強いですわね。ほんでこの日大が京都産業大学と1点差で負けてしまう、うん、で京産が4強に上がって帝京に負けるという、だからこの辺のね対抗戦の6チーム、まあ当然青山学院と立教もそこに入ってくるんですけど、うん、この6チームはね難しいっすな、
まあ、慶応は夏参考で夏の練習試合は25対12で流通経済大学に勝ったと、
はい
はい、このね私は流通経済大学だけいつもこ うまく予想できないんです大概私こう試合直前だと当たるんですけど、こっちは勝つとか、
はい、
流通経済大学だけ突然大爆発するとき
は、これ懐の深いチームですよ ねこのチームはね、内山さんが今教えておられて、うん、上野さんが学長になったんですか、元監督の。今面白いチームです、外国人もいるし、で日本人の学生もそれなりの子はやっぱりここも集まってくるんですよね、うん、やっぱりラグビーにこう人生かけてるような子が来るので突然本当に爆発するの で、ね、
前の試合の映像を見て研究するのが危ないん
ですよ、ね、関係ないリーグ戦でいうとね、こことね、あ大東文化、
うん、
大東も爆発する力持ってるんですよ、うん、ここもねやっぱり大したもんやなと思います。もともとご存知のように、トンガ人の留学生を最初に入れたのはこの大学なので、う 留学生に接するノウハウも持ってるし、うん、で選手もやっぱり古い大学なので、それなりに集まってくるので、やっぱり大学選手権優勝は3回ですよね。だからリーグ戦の中では関東学院の6回に次いで、うん、法政と大東文化が3回ずつやってるので、うんうん、いいチームだと思います。
大東文化の加賀美さんっていう昔の監督ですね、はい、最初に優勝した時の名物、
はいはい、
あの人が昔もう監督を退かれた後に、はい、解説かなんかに出てきた時に、はい、随分トンガの留学生を最初に入れたのは大東ですねってこう聞かれたら、
はい、
随分社会に貢献しましたって言ってた面白いなと思って
社会貢献ですよ
で、まあ昨シーズンやはりこう一つ殻を破った日本大学ですけど ね、まあ、菊谷隆新ヘッドコーチ、
はい、
ここでちょっと一言お願いします。
もうね、菊谷コーチがどこまでやるかっていうのも、もうこれね、五瀬実業、まあ、五瀬工業、当時の今の実業ですね、それから大阪体育大学で日本代表キャップ68、ね、
キャプテン
42歳、うん、であの当時の日本代表のスタッフに聞くとですね、 JK ジョン・カーワンが、うん、一番信用してたということですね、うん、今年ね、日大はやっぱ大学に勢いがありますから、うん、どこまでこう上げてくるか、うん、まあ京産にはちょっと夏合宿でね、うん、22対68でちょっと差をつけてますけど、うん、ここもまあなかなかね、どうしてもそうですけど1年目でねこうチームを、うん、変えていくというのは難しいんですけど、うん、まあ、できるだけその落ちるのを少なくしですね、うん、で2年目3年目でどう上げていくかということなんですけど、大阪体育大学出身なんでコーチングの理論なんかも学んでますし、うん、実践的にできるんではないかと。で、まあキャリアもある、今のやっぱり学生はそういうキャップいくつあるかとか、うん、日本代表やっててのも一つのやっぱりバロメーターになってくるので、うん、そのコーチを押し上がる、そういう意味では申し分ないコーチではないかなと思いますけどね。
菊谷ヘッドコーチ、日本大学の、私も解説なんかで一緒になるときあるけど、はい、すごくこうさっぱりしてて感じがいいんですよね。
感じがいいね。
でこう選手、自分がこう手掛けた教え子なんかが出てるとすごい愛情があって、
は
い、
そうです、
いい人間だなとよく思います。
もうね、人間としては僕は最高だと思いますよ、うんうん、なのでそういう人が今チームを率いてるので楽しみだなと思います、う
ん、結構ねコーチって、監督とかコーチってさっぱりしてる人っていいんですよね。こううまく言えないけど、
だから岡先生のおっしゃったしゃあないやないかですね、仕方がない
ということで、綺麗に まとまったところで、
いやすいません、ありがとうございました失礼しました。
では今日は関西からわざわざスポーツライター静め勝也さんでした、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、失礼いたしました。
今ここから始まっていく、つながっていく、
最初は日の当たらない存在だった、
私の夢、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き咲くレソ、
リサイクルモア、ウィーキャン、西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった、
さあキックオフ、
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル、
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています、
俺は一人じゃないって。
共に前へ、 SMBC はラグビーを応援しています。
何より大学のレベルの高さに感銘を受けました。ここが日本の良いところでしょう。これまあシェーン・ウィリアムズというまあウェールズの名ウィングですね。ウェールズ代表で58トライ、ブリティッシュ&アイリッシュライオンズで2トライ、まあ、計60トライを記録した小さいけれどもまあ強くて俊敏な選手ですけど、この人が三菱重工相模原ダイナボアーズに在籍していて、その時私がインタビューした時に日本の印象を聞いたら、まあ高校にも触れてましたけれども、こう大学のレベルが高いと、これが日本のいいところだって、こうそういう視点だったんですね、まあ学生ラグビー開幕の前にちょっと思い出しました。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。次回は10月3日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。